こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。2020年も半ばを過ぎましたが、今年は春先から新型コロナウイルスの蔓延で、いまだにその対策に追われていますが、皆様いかがお過ごしでしょう。東京都の島田千秋さんから、ゲルマニウムラジオを組み立てて以来のラジオライフを今年も歩み続けますという年賀状をいただきましたが、電波を捉える受信環境は日進月歩ですね。その一方、京都の長野正和さんは、ハム用の機械で短波を聞いているので、トランジスタラジオに比べれば極めてよく聞こえ、安定した受信が楽しめますが、ノイズの発生の源が最近は変わってきましたと書いてこられました。インバーター、エアコン、太陽光発電装置、電信柱の外資、それらが短波帯に広がってノイズを撒き散らしています。短波放送が徐々に減少していく背景には、このようなノイズ対策が難しくなってきたことも原因の一つかもしれません。それで時々、レーダーのバタバタノイズがやってきます。かなり強く、中波のローカル並みなので鬱陶しい限りです。ところで、長野さんは現在 FB ニュースというウェブページに連載で記事を出しておられます。今月は BCL ラジオをめでる、これをテーマに懐かしいソニーの受信機を紹介してくださることになっております。さあ、それでは今月も皆様からいただきましたお便り、ここでご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。
最初に今日は静岡県浜松市の池谷義人さんからいただいた40年ぶりのレポートを読ませていただきます。基局に受信報告書をお送りするのは40年以上ぶりです。数年前から BCL を復活しましたが、最初は単身赴任先の東京都八王子や山梨県でしたが、現在は静岡県浜松市の自宅で聞いています。BCL 復活後、単身赴任先では住所が安定していなかったので、番組は聞いていましたが、受信報告は控えていました。現在は自宅にいるので、コロナ対策でのステイホームの時間を利用し、久々に受信報告を書いて出すことにしました。番組では、家庭の中での母と娘の対話がテーマのエピソードでしたが、確かに自分の中にはもう一人の自分がいて、主観的な見方と客観的な見方と両方しているのですね。その両方の考え方をすることで、物事を客観的に捉えて冷静な決断ができるのだということがよくわかりました。 会社や家庭における人との対話でも大切なことだと共感させられた次第です。今回は母の日ということで、かなり心に染みるお話でしたが、同時に遠くエクアドルから届いていたアンデスの声に心を躍らせていた感動も蘇ってきました。これからも当時を思い出す音楽や情報も挟んでいただけるとより嬉しいなと感じました。
浜松の池谷さん、40年ぶりのレポートありがとうございました。大分県臼杵市の塩月哲太郎さんも、やはり40年ほど前の HCJB を思い出しながら番組を聞かれてお便りをくださいました。塩月さんはお便りの中で、番組を聞きながら放送の形式や番組の構成などもアンデスの声そのものという感じがしてとても懐かしかったです。ただ少し聞こえにくかったのですが、それが残念でした。もちろん今はインターネットで聞けばクリアには聞こえますが、やはりオーストラリアからの電波を直接キャッチしたい気持ちは否定できません。塩月さん、千葉県千葉市の尾身秀樹さんから4年ぶりの受信レポートをいただいておりますが、その日の朝の放送は良好に入管できていたようです。全般的に夜の再放送よりも朝の方が良いようですので、ご覧になってください。静岡県静岡市の中島のりひろさん、5月は HCJB 日本語放送開始記念の月ですが、去年はその月から BCL を再開し、この1年間頑張ってレポートを毎月送ることができましたということです。これからも続けていきたいと思います。放送番組や季節に合わせたベリーカード、これからも発行し続けてください。楽しみにしております。静岡県静岡市の中島のりひろさんからのお便りでした。続いては石川県です。金沢市の茶木直之さん、Windows 98搭載の古いパソコンのハードディスクのファイルを整理していたところ、HCJB 日本語放送の2000年12月1日から年末大晦日の31日のお別れ最終特別番組までの日本向け放送31通のレポート、そして翌2001年の1月1日の北米向け放送、日本向け放送の各1通の計33通の受信レポートがファイルしてあるのが見つかりました。現在使用しているパソコンのソフトには大切な資料はすべて保存可能です。なお、チェクさんはオーストラリアの送信所の方にも直接受信レポートを送ってくださっています。チェクさん、いつもご報告ありがとうございます。
では続いて母の日の特別番組を聞かれての感想が届いていますので、何通か読ませていただきます。岡山県倉敷市の川村増成さんのお便りです。本当に久しぶりに帰国を聞かせていただきました。オーストラリアの送信所に移ってから初めてのレポートだと思います。このところの長い休みの時間を利用してアンテナを自作してみました。南からの電波はもともとそんなに受信が難しくないはずだと思っていましたが、それにしても雑音が少なく、少し遠めのローカル局並みに聞こえて、番組をゆったりとした気持ちで楽しむことができました。BCL を始めた頃、私はまだ学生でした。あれから30数年経ってもまだ BCL が続いている様子が分かって元気をいただきました。母の日特集のお話はどれも心に染みました。 川村さん、久しぶりのお便りをありがとうございました。自作のアンテナでこれからも放送を楽しんでください。群馬県高崎市の小林重彦さんも、母の日の番組をお聞きになられて、子供時代から若い頃までは母親のありがたみをよく理解できませんでしたが、この年齢になり、いろいろと子供の世話をするようになって、母親の気持ちが一つ一つ身に染みてわかるようになりました。と、お母さんへの感謝に満ちたお便りをよくださいました。続いて、愛知県清須市の鈴木秀夫さんのお便りです。今回は母の日の番組でした。私は数年前に母を亡くしておりますが、今は良いことばかり思い出されます。元気なうちはそばにいることが普通でしたが、母を亡くしてからは、特に時が経つにつれて、その存在の大きさを実感させられています。母の献身的な愛とはよく言ったもので、報いを求めない本当の愛ですね。鈴木さん、素敵なお便りをありがとうございました。神奈川県中郡の関本勝さんは、次のようなお便りをくださいました。母の日の特別番組を、母へ感謝しながら聞かせていただきました。と同時に、母が元気で長生きできるようにと祈らされました。また、目下、世の中は新型コロナウイルス感染で不安な毎日が続いていますが、早く状況が良くなってほしいと合わせて祈りました。関本さん、お母さんがお元気でいらっしゃいますように、私もお祈りさせていただきますね。福岡県遠賀郡の岡村文人さんは、母の日の番組を聞いて、母の愛について考えさせられました。昨年の母の日にプレゼントした鉢植えの花が、今年も花を咲かせています。現在、父母、そして弟が揃っていることがありがたいです。また、鳥なしの祈りについてですが、今生かされていること自体が不思議で、一日一日が奇跡だと痛感させられました。感謝です。と書いてくださいました。鉢植えのお花をお母さんはどんなにか喜んでおられることでしょうね。神奈川県川崎市の及川和明さんのお便りです。新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言の最中、私は仕事と朝のウォーキング以外はほとんどステイホームをしています。このような時はとかく気持ちがブルーになることがしばしばですが、ラジオを通して皆様方の元気な声を聞くと心が解放され、活力を与えられるような気にさせられます。特に母の日にちなんだ番組を聞かせていただき、心温まる思いがしました。心から感謝します。
岡山県岡山市の竹野匠さんからのお便りです。木村義江さんの穏やかな母の日特集の朗読を聞かせてもらいながら、母と娘の間で今よく言われる傾聴、耳を傾けて相手の言うことをよく聞く、これの素晴らしいことを実践されている様子がよく伝わってきました。人の話は、ただ上っ面を耳で音だけを聞くのではなく、また自分の聞きたいことだけを受け止めるのでもなく、相手の心の中にあることを自分の心は沈めて聞くことをしなくてはならない。まあ、とても難しいことですが、誰に対してもそうありたいと教えられました。兵庫県明石市の矢倉哲也さんも、母の日特集番組で木村義江さんの母親とお嬢様の対話をテーマにしたエピソードを聞かせていただきましたが、考えさせられることでした。ぜひこの 後の話も続けて聞きたいと思っています。できれば第2話もお願いいたします。宮城県四日市市の浅野義孝さんは、水野先生が育った家庭環境のお話は非常に重く心にずしんとくるものがありましたと書いてこられました。私は自分が育った環境を顧みながら、自分はなんだかんだと言ったってまだまだ恵まれていたのだなと正直なところ自覚させられました。ところで今は自粛ムードの中で仕事は休業中ですが、現在国家試験の受験を控えていますので、そのための勉強に精を出しています。災い転じて福となす、そちらの方に力を入れています。浅野さん、準備に集中できてよかったですね。私もすべてのことを相働きて益となすという言葉が好きですが、受け止めてその力で投げ飛ばす、これは柔道の極意でもありますね。さて、奈良県御所市の田中陽一郎さんも、水野先生の壮絶な生い立ちを初めて知りました。そしてもし自分が同じ立場であれば、果たしてまっすぐに育ったであろうかと考えさせられました。平凡な家庭ではあっても、私自身に目をかけ手をかけて産み育ててくれた両親に改めて感謝したいと思います。
愛媛県今治市の豊里隆さんは、育ての親として愛を注いだ二人のお母さんに感動して、次のようにお便りをくださいました。峰野主幹牧師による母の日特別メッセージは、ヨドバシ教会でも聞かせていただいていましたが、最終的には進学校に入学して伝道の道に進まれ、今で言えば DV をしていた父親も悔い改める結果になり、まさにイエス様を信じればあなたもあなたの家族も救われますの聖書のお言葉通りになったんですね。素晴らしいと思います。また韓国で3000人もの孤児を我が子のように育てた田内静子さんは、まさに大きな母親です。戦前は日本人が朝鮮人を軽蔑していたことを思うと、田内さんが人種国籍問わず同じ人間であるという考えで、日本のマザーテレサのような人だったと思いました。豊里さん、素敵なお便りをありがとうございました。続いて愛知県岡崎市の中島秀幸さんのお便りです。母の日の日曜日、眠い目をこすりながらラジオの電源を入れました。峰野先生の生い立ちを拝聴させていただくのは今回が初めてかと思います。峰野先生の幼少期からの環境が、仮に裕福平和で順風満帆なご家庭であった場合、また違った人生が展開されているかと思います。私自身も別の人生や、コロナウイルスが最初からなかったとした場合どんな状況なのか、できることなら覗いてみたい気持ちです。そんな不安定な状態ですが、ともかく今現在生かされていることには、神様をはじめ母への感謝なしにはいられません。東京都府中市の鈴木敏弘さんは、峰野先生とご両親になされた神様の素晴らしい働きに感動して、次のようにお便りをくださいました。今日の番組では、峰野先生がご自身のプライベートなことをお話ししてくださいました。お母様はご自分の子供ではないのに、一生懸命に育てられたこと。お父様がキリスト教と出会って立ち直り、荒れた生活や暴力から抜け出すことができたのは、まさに神業ですね。不思議な気持ちがしました。 また峰野先生自身もそのような状態のお父様をよく受け入れてあげたと感心します。自分だったら絶対に拒否していたと思います。
続いて滋賀県栗東市の井上ゆくおさんから次のようなお便りをいただいていますのでご紹介します。この6月から南米フライの旅で海外移住された日本人家族のリスナーの方々のインタビュー番組がアンコールで放送されるようになりましたが、アンデスの声の熱心なリスナーだった大石春治さんとは私は30年間も文通していました。また BCL 先輩の大津市の中浩二和夫さんとは数年前から手紙でコンタクトしていますが、誕生日がその大石さんと中浩二さんは同じということを聞いて、その偶然の一致に驚いております。6月には私も71歳になりますが、中浩二さんにはいつも大きなパワーをいただいています。さてこの井上さんですが、私の手元にあるリスナーカードを言いますと、 HCJB の初受信は1968年10月23日となっています。まあなんと半世紀以上超えましたね。また井上さんが文通されていたこの大石春治さんですが、ブラジルからマッチ箱に米ぬかの種をエクアドルに送ってくださいました。またこの井上さんが文通されていた大石春治さんですが、ブラジルからマッチ箱にもち米の種をエクアドルに送ってくださいました。それを田辺農園が育てて、そしてそのために毎年日本人学校で餅つきができるようになったのです。でこのエピソードはマッチ箱いっぱいの幸せという番組にして、 NHK の海外日本語番組コンクールに参加したのですが、その時に特別賞をいただいております。大石春治さんは27年間にわたって475通のお便りをいただいております。亡くなられた時に娘さんから次のようなお便りをいただきました。父は長年ラジオを聞きながら文通による親しい交わりを通して神様を信じ、朗らかな毎日を過ごすことができました。思い残すことはなかったと思います。皆様ありがとうございました。さて最後にもう一通、岐阜県美濃加茂市の藤田秀樹さんからの初めてのお便りをご紹介しましょう。初めての受信報告ですが、朝は受信できず夜の番組に挑戦しましたが、雑音に阻まれて内容の理解が困難でした。それでも開始アナウンスと終了アナウンスはバッチリ受信できました。これからも焦ることなく自分のできる範囲内でコツコツと受信を試みるつもりです。現在は電子メールでの受信レポートも受け付けていますので、どうかお気軽にご利用いただきたいと思います。さあそれではこの後、今日の番組でお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介させていただきます。今日は宮城県からです。宮城県白石新一さん、新潟県金子博さん、新田健二さん、群馬県岡田博之さん、茨城県小笠原誠さん、千葉県須藤美希夫さん、松永のぞみさん、富田義明さん、埼玉県岩佐和彦さん、牧野慎さん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、今橋光さん、佐伯義則さん、 中川峰明さん、佐原拓司さん、榎本誠一さん、鈴木俊弘さん、神奈川県大竹俊道さん、奈良県松井宏之さん、兵庫県立花洋蔵さん、広島県三宅秀明さん、恩塚明さん、愛媛県近藤新平さん、福岡県土屋義信さん、大町拓也さん。
皆様からのお便り、いつも楽しく読ませていただいています。この時間が皆様方との親しい交わりの場となるよう、これからも努力したいと思っています。それでは、次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
今月のお便り交換の時間をこれで終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。